み役も作く、マスタ役、耳なし法一の話。今は昔、時を遡ること800年、今日の下関が赤間合石と呼ばれていた頃、その沖の海にて、源氏と平家の長きにわたる争いの最後の戦、壇の浦の合戦が繰り広げられた。敗れた平家一門は一族老頭をはじめとし、女子供に至るまで彼らの擁する幼き帝安徳天皇をも共に皆海の藻くずとなって滅び去った。それ以来この悲劇のあった海浜は彼らの亡霊によってたたられることとなったのである。平家の武者の魂がその甲羅に人面を宿すという平家ガニというカニのあるのをご存知の方もおられよう。その他にもこの浜では実に多くの怪異が見聞きされている。闇夜に浮かぶ幾千の鬼火と呼ばれる奇妙な光、風が吹くたび巻き起こる海にとどろく時の声、その昔には夜な夜な船を沈めては人を溺れさせていたあやかしもあったが、彼らの霊を慰めるため赤間が関に阿弥陀寺が建立され、傍らに平家一門の墓が建てられてからというものはいささかには鳴りを潜めるようになったのである。平家の墓地には安徳天皇と近臣たちの名が刻まれた記念の石碑が築かれ、その魂を休んずべく追善の法要がそこで節目ごとに行われる習わしとなった。しかしそれでもなお怪異は折々現れる。亡者たちはいまだ安楽浄土への道を迷うているのであろうか。それから時は流れ、ここ赤間が関に法一という名の盲人があった。この盲人は琵琶の弾き語りの名人として知られ、幼少の頃より仕込まれたというその腕前は若年にしてすでに死をしのぐほどであったという。平家物語、つまり平曲を語る琵琶法師としてその名を挙げた法一。ことに彼の歌う壇の浦を聞けば鬼人さえも涙を禁じえぬという語り草であった。そんな法一も駆け出しの頃は食うや食わずの貧しい身の上であった。その中で阿弥陀寺の和尚という人が彼を支えた。シイカを愛好する風流人であった和尚は折々法一を寺に招いては兵曲を語らせていたのであるが、いつしかその腕前に惚れ込み、時折琵琶を聴かせるという約束で法一を寺に住まわせることにしたのである。ある夏の夜のこと、和尚は法事のために檀家に呼ばれ、弟子の僧を引き連れて出かけていった。寝苦しい熱帯夜であった。一人寺に残された法一は、涼を取るために寝床を出て、阿弥陀寺の裏庭に望む縁側に出た。法一は和尚の帰りを待ちつつ、寂しさを紛らわすように琵琶をかき鳴らし始めた。夜半を過ぎても、和尚はまだ帰らない。暑さに眠れず法一が縁側でまんじりともしないでいると、寺の裏門からこちらに近づいてくる足音が聞こえてくる。その足音は裏庭を通り縁側に向かってき、そして法一の目の前で止まる。だがそれは和尚の気配ではない。次の瞬間、地の底から響くような声が法一の名を呼ぶ。ぶっきらぼうに荒々しく、まさしく侍が下船の者を呼びつけるように。
法一。
はい。声の響きにドキリとして法一は答える。私は目が見えませぬ。 どなた様がお呼びになるのでございましょう。
恐れることはない。わしはこの寺の近くに足を止めておられる、さるやんごとなき身分のお方の使いの者じゃ。
殿は今日、一族のお歴歴とともに、源平の合戦のあった壇の浦の景色をご覧遊ばされたのだが、そこで宝一、お前の噂をお聞きになり、その琵琶を聞いてみたいとの仰せである。すぐにその琵琶を持ち、わしの後についてまいれ。
当時、武士の命令とあっては、軽々に断ることはできない。宝一は草履を履き、琵琶を持って、その武者の後に従い、足早に寺を出た。宝一を導く手はまるで黒金のようで、また全身に甲冑をまとっているらしく、歩くたびにガチャリガチャリと音がする。この者の符は定めし立派なお方の家来であろうと思うと、宝一の心配は払われ、自らの幸運に思いを馳せる。この侍の言った、さるやんごとなき身分のお方という言葉を思い出しながら、私の琵琶を聞きたいというその殿様は名の知れた大名であるに違いない。ややあって侍は足を止めた。どうやら大きな門の前に来たらしい。はて、阿弥陀寺の大門のほかにこのような大きな門が町にあっただろうか。
開門。
侍が叫ぶと、かんぬきを外す音が聞こえ、二人は門の内へと通された。門を入ったところの庭を通り、奥にある玄関の前に立ち止まると、侍はまた大きな声で叫ぶ。
ただいま宝一を連れてまいった。
すると、せわしい足音、障子の開く音、雨戸の開く音、女の話し声が聞こえてきた。その話ぶりからは、貴族に仕える女房のように思えるが、宝一にはここが一体どこなのか見当もつかない。春春する暇もなく、宝一は女の一人に手を取られ、石段を登る。登り切ったところで、草履を脱がされ、その手に導かれるまま、果てしもなく長い板敷きを歩き、数えきれないほど多くの縁柱を曲がって、ついに驚くほど広い畳の間の真ん真ん中へと通された。なるほど、確かにその部屋には位の高そうな人々が集まっているらしく、絹の衣が森の木の葉のようにそよいでいる。ひそひそとささやき交わす声も、宮中の言葉らしく雅である。宝一はそこで楽にするように言われ、用意された座布団に座り、琵琶の調子を合わせていた。すると、宝一をここへ案内した。この家の女たちを取り仕切る老女の者とおぼしき声が、彼に言う。
これより、琵琶に合わせて平家の物語を語っていただきとう存じます。
物語の全部はとても一晩では語り尽くせない。宝一は思い切って尋ねる。
曲のすべては人よでは語ることができませんが、特にどのくだりを語れとの仰せでございますか。壇の浦のくだりをば語りなされ、最も哀れの深い壇の浦の戦の歌を。
宝一は声を張り上げて壇の浦の戦の歌を歌った。巧みに琵琶を操って宝一はさまざまな物音を表す。炉を漕ぎ船を進める音。
ヒューと飛び交う指矢の音。
足踏み鳴らす武者の雄たけび。兜に当たる刃の響き。海へ没して消えゆく命の泡の音。曲の合間合間、ところどころで簡単の声が漏れる。
なんという腕前だ。都でさえこのような琵琶を聞いたことがない。日の元中に宝一ほどの琵琶弾きは二人とはあるまい。
この言葉に宝一は一層奮い立ち、彼の琵琶の音は前にも増してさえ渡る。そしていつしか不思議な静寂が彼を取り巻いていたのである。それは物語のフィナーレ、哀れなる妖帝安徳天皇が祖母である二位の尼に書き抱かれ、海への述水を果たす場面であった。聴衆は皆身震いをしながら長い長い苦悶の声を漏らした。時とともに膨れ上がる慟哭の声は、かばかりかと語り手の方位置をして驚かしめたほどである。聴衆のすすり泣きはしばらくの間続いたが、嘆きの声は次第に消えていった。死因という静寂の中で、方位置は再びかの老女とおぼしき女の声を聞いた。
あなた様が他に並ぶもののない琵琶の名手とは伺っておりましたけれども、まさかこれほどのものであろうとは。殿も大層お気に召され、ぜひあなた様に褒美をとのおぼし召しでございます。お願いでございます。これから先無晩の間、舞を殿の前で琵琶を弾いていただけましょうか。されば殿は満足して国元へお帰り遊ばしましょう。明日の晩もまた同じ時刻にここへおいでなさいまし。今宵遣わしたあの者がまたあなた様を迎えに参ります。ところで、あなた様に一つぜひともお伝えせねばならぬことがございます。それは、殿が赤間が関にご滞在の間中、あなた様がここへおいでなされたこと、誰にも口外せぬように。これはお忍びの身行きなれば、ここでの出来事はすべて他言無用のこととおぼしめせ。さあどうぞご自由にお帰り遊ばせ。宝一は熱く感謝の意を述べると、また老女の手に導かれ館の玄関へと向かった。そこにはここへ彼をいざなったかの武者が控えており、宝一は再びこの家来に連れられて元いた阿弥陀寺の裏手の縁側へと引き返し、別れの言葉を言い終わるとともに侍の気配は消え失せた。この時すでに夜が明けかかっていたが、その日は和尚の帰りも遅く、宝一の外出に気づいた者は誰もなかった。次の晩も深夜を過ぎてまたあの侍が現れ、宝一は例の場に行き、昨夜と同様その琵琶にて聴衆を満足せしめた。ところがこの間宝一が寺にいないことが分かり、翌朝戻ってきたところ、和尚の前に呼び出され、落ち着いた調子ではあったが、次のような詰問を受けた。宝一、心配したぞ。目の見えぬお前があんな夜遅く一人で出かけるなど、危ないことこの上ない。なぜわしらに一言言わなんだ。言ってくれれば寺男を共につけたに。一体どこへ行っておったのだ。
申し訳ございません。用事がいろいろとございまして、それが昼のうちに片付かなかったものですから。
その答えに対し和尚は怒るよりむしろ驚いた。そこにある種の不気味さ、漠とした不安を感じたからである。宝一は何か悪いものに取りつかれたのではあるまいか。和尚はそれ以上何も聞かなかったが、密かに寺男を呼び寄せ、宝一を見張るように、また
日没後、彼が寺を離れるようなことがあったら後をつけるように言い含めておいたのである。まさにその翌日、寺男たちは法一が外へ出ていくのに気づくと、すぐさま提灯に火を灯して後を追った。しかし暗い雨の夜であるにもかかわらず、彼らが外へ出た時にはすでに法一の姿はなかった。おかしい、法一さんは目が見えないのに、このぬかるみの中をどうしてこんなに早く歩けるんだろう。寺男たちは道を急ぎ、法一の生き慣れた家々を訪ねて回る。しかし、どこにも彼の行方を知る者はなかった。諦めて寺へ帰る途中、海沿いを通っていると、平家の墓の方から激しく琵琶をかき鳴らす音が聞こえてくる。
この音は、
だがその方にはいつもこの辺りを漂っている鬼火のほかに何も見えない。提灯の明かりを頼りに墓地へと駆けつけてみると、果たして法一はそこにいた。雨の中、安徳天皇の石碑の前に一人座を占め、琵琶を激しく鳴り響かせ、声高く壇の裏を歌い上げる法一の姿がそこにあった。彼の周りや墓石の上には、数限りもない人玉がろうそくのように燃え上がり、かつて人前にこれほどの鬼火が現れたことがあっただろうかと思われた。
法一さん、法一さん、
寺男たちは法一に向かって大声で呼びかける。
あなたは何かに取り憑かれています、法一さん。
しかし法一の耳には届かず、彼はさらに激しく琵琶をかき鳴らす。壇の裏を歌う声の調子もさらに高くなっていく。男たちは墓地へ入り、彼を捕まえ耳元で叫ぶ。
法一さん、法一さん、すぐに帰りましょう。
話せ。この高貴な方々の前でこのような邪魔だて許されるものではないぞ。
ことの機にもかかわらず、寺男たちは思わず吹き出してしまった。なるほど、法一が何かに取り憑かれていることは間違いない。寺男たちはすぐに彼を捕らえ、足を引きずって力ずくで寺に連れ帰った。法一は寺に戻るとすぐに濡れた着物を着替えさせられた。その後、和尚から墓地で見せた気候についてこんこんと説かれた後も、しばらくは口をつぐんでいた法一であったが、自らの行いが和尚の気位に触れたことを知ると、ついに口を開き、あの侍の訪問から後起こった出来事すべてを包み隠さず物語った。
おお、法一、なぜもっと早くわしにそれを言わなんだ。まさかお前のその琵琶がこのようなあやかしを呼び寄せることになろうとは。このままではお前の命が危ない。よいか、お前はどこの館にも行ってはおりはせんのだ。お前は平家の墓地に入り、安徳天皇の石碑の前に座って、雨の中夜通し琵琶を弾いていたのだ。すべては幻だが、お前は平家の亡者どもに見入られてしまった。一度はあの者らに従った以上、お前の身は奴らの手の内にある。最後には八つ裂きにされてしまうか、いずれにせよお前は殺されてしまうだろう。さて、これから先お前についていてやりたいのは山々なのだが、あいにくわしは今夜も檀家の家へ行かねばならん。しかしその前に、お前の体に経文を書きつけて身を守るようにしておいてやろう。
日が暮れる前に、和尚と弟子の僧とは法一を裸にし、筆で持って彼の胸、背中、頭、顔、首、両の手足に足の裏まで全身くまなく般若心経の経文を書きつけた。
書き終わって和尚が言う。
今夜わしが出かけたらすぐに縁側に出て座り、名を呼ばれるのを待て。だが何が起こっても動いてはならん。何を言われても答えてはならん。瞑想をするようにじっとしているのだ。ちょっとでも動いたり音を立てたりしようものなら、お前は直ちに八つ裂きにされてしまうだろう。恐れを抱いてはならん。助けを求めてはならん。わしの言う通り、黙ってじっとしておれば、あの者らはもう来なくなるだろう。お前を助けてやるにはこうするよりほか仕方がないのだ。
夜が更けて和尚と弟子の僧とが出かけていくと、法一は言われた通り縁側に出てそこに座を閉めた。傍らの床に琵琶を置き座禅を組む。咳払いはもちろん息の音すら漏らさぬようにじっとして静寂の中、時が過ぎるのを待った。やがて外からこちらへやってくる例の足音が聞こえてきた。足音は裏門を通り庭を横切り縁側へ近寄ってきて、法一の真正面で止まる。
法一。
地の底から響き渡るようなあの声が彼を呼ぶ。しかし法一は息を殺し微動だにしない。
法一。
執念深く再び呼ばわる。三度目は荒々しく猛烈に、
法一。
法一は変わらず石のようにじっとしている。
答えなし。これではどうしようもない。やつめ、どこへ行きおった。
ずしんと重い足音が縁側に上がる。ゆっくりと近づいてくる。法一のすぐそばで立ち止まり、ずっとそこから動かない。法一はこの間、心の臓がバクバクとなり、全身がブルブルと震えるように感じていたが、あたりは死んだような静けさに包まれたままであった。やがって吐き捨てるような声で、
琵琶はここに置いてあるが、その持ち主の姿といえば、ここに二つの耳があるだけだ。そりゃあ答えられないはずだ。聞く口がないのだからな。耳のほかには何もない。よし、せめてはこの二つの耳を殿へ持ち帰ることにしよう。我が忠誠の証として。
次の瞬間、法一の両耳を黒金の指がむずと掴んだと思った途端、耳はぷつりと引きちぎられた。耐え難い痛みが法一を襲ったが、こみ上げる涙をも彼は飲み込む。やがて、足音は縁側を離れ庭へと降り、寺の外へ遠ざかって行き、そして消えてしまった。法一は傷口から温かい血の滴るのを感じたが、それを手で抑えようともしなかった。明け方近く寺に戻ってきた和尚は法一のいる縁側へと急いだ。途中ベトベトするものに足を取られ、あっと驚き叫ぶ。提灯を近づけてよく見てみると、それは床にこびりついた血のりであった。気づけばそこに法一が座禅を組んで座っている。両耳がちぎり取られ、傷口にはまだ血がにじんでいる。
おお、法一、どうしたのだその怪我は。
和尚の声に安堵した法一はそこで初めて戒めを解き、おえつを漏らす。そしてこの世の出来事を涙ながらに語ったのである。
ああ法一、すべてわしのせいだ、許してくれ。 お前の全身くまなく経文を書いたと思うたに、なんということか耳だけをかき漏らしてしまったようだ。弟子に任せたところではあるが、それを見落としてしもうたは、まったくわしの手抜かりだ。今となっては取り返しもつかぬが、せめて一刻も早くその傷を治さねばなるまい。だがむしろ宝一、すべては終わった。もう二度とあのようなあやかしのやってくることはないだろう。
その後、腕の良い医者に診てもらい、ほどなく宝一の傷は癒えた。この奇妙な物語は国中至るところへ伝わってゆき、宝一の名も広く知れ渡った。天下の大名、小名たちが、宝一の琵琶を目当てに続々と赤間ヶ関へやってきた。そして、多額の金子を褒美として賜った宝一は、この上なく裕福な身となった。この時より彼の名は、耳なし宝一として、今日まで伝わっているのだ。